聖書をお読みいたします。はじめに創世記8章13節から19節です。ノアが601歳の時、最初の月の1日に地上の水は乾いた。ノアは箱舟の覆いを取り外して眺めた。見よ、地の表は乾いていた。第二の月の27日になると、地はすっかり乾いた。神はノアに仰せになった。さあ、あなたもあなたの妻も、息子も嫁も、皆一緒に箱舟から出なさい。すべて肉なる者のうちから、あなたのもとに来たすべての動物、鳥も家畜も、地を這う者も一緒に連れ出し、地に群がり、地上で子を産み、増えるようにしなさい。そこでノアは、息子や妻や嫁と共に外へ出た。獣、這う者、鳥、地に群がる者、それぞれすべて箱舟から出た。もう一箇所、新約聖書、ヘブライ人への手紙、11章、1節から3節。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちは、この信仰のゆえに神に認められました。信仰によって、私たちは、この世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。以上です。
ただいまは、旧約聖書の創世記8章の13節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。ノアの洪水物語も、話の後半に入りつつある思いがいたしますが、今日の箇所の初めである8章の13節には、8章13節はこのように語り始められております。ノアが601歳の時、最初の月の1日に地上の水は乾いた。ノアは箱舟の覆いを取り外して眺めた。見よ、地の表は乾いていた。1ページ前にある7章の6節を見ると、ノアが600歳の時、洪水が地上に起こり、水が地の上にみなぎったとあります。大洪水が起こったのは、ノアが600歳の時、その年の第二の月の17日と言われておりますから、今日の8章の13節では、それから約1年近い月日が流れたことになります。先々週にも申しましたが、この洪水の物語では、特に雨が止んで水が減り始めた後も、ことは長い時間をかけてゆっくりと進んでいるのがわかります。神の御業といいますと、自分が望む通りに、もっと言えば、この私に都合がいいように物事が立ちどころに解決していくこと、願いがすぐに叶っていく、そういうことを私たちは期待しがちであります。人間の思いとしてはそういうことはよくわかりますけれども、そして確かに神様のなさることには私たちの思いを超えた奇跡ということがありますから、思わぬ時にということはよくあるのですが、しかしこの洪水の物語のように時間をかけてゆっくりと進んでいく、そういう面も確かにあるのです。そういう時に私たちは自分の思いではなくて神の時が満ちるのを 忍耐強く待たなければなりません。そして私が何かをなす、私の願いがなっていくということをひたすら望むのではなくて、神が働いてくださる、すべてをご存知であり、すべてを善をもって導いておられる神が私たちのうちで、私たちを通してその御業を成してくださる。時には私たちの思いを退けながら、そのご自身の御業を成してくださること、そのことに思いを向ける必要があります。創世記の8章の13節にまた戻りますが、洪水が始まってから1年近い時が経った後、ようやく地上の水が乾いたと言われます。でその時にノアは箱舟の覆いを取り外して眺めた。地上の様子を自分の目で見てみようとしたのでありましょう。すると見よ、地の表は乾いていたとあります。見よ、地の表は乾いていた。この言葉を見て皆さんは、ここまで読んでいらして、この言葉に接して皆さんはどういう感想というか、どう思われるでしょうか。いよいよ地面が乾いて、箱舟から出る時が近づいている、新しい生活が始まる、そういうワクワクするような希望に満ちた思いを感じる方もおそらくいらっしゃると思います。でそれももちろん間違いではないと思います。ただここで、この地の表は乾いていたと言われる、その乾いていたという言葉に、その元々の言葉には実は、荒れ果てて打ち捨てられた廃墟といったイメージもあるようです。どういうことかというと、この時、箱舟の覆いを外したノアの目にまず映った世界は、すべてが希望に満ちている新天新地のようなものというよりは、すべてが奪い去られ失われてしまった廃墟のような荒れ地のようなイメージであったということなのです。私たちはここに改めて忍耐の大切さを知らされる思いがいたします。どういう思いで箱舟の覆いを外したのか分かりませんけれども、ノアの目に映ったのは人間の罪の深さと、それに対する神の裁きの厳しさを改めてまた突きつけるような廃墟のようなイメージでありました。それを見てノアが何を思ったか、それも分かりませんけれども、ただ分かるのは、ノアたちが喜び勇んで箱舟を飛び出して新しい生活に飛び込んでいった、そういうことではないということです。次の14節を見ますと、第二の月の27日になると、続いて書いてありますから、すぐ起こったように私たちは思いがちですが、よく見ればわかります。最初の月の1日から、さらに2ヶ月ほどの月日がここで流れる。いや、流れなければならない。ノアは、一旦外した覆いを、また、おそらく、元通りにして箱舟の中での生活を2ヶ月近く続けなければならなかった。神の裁きの痛みを、やはり彼はそこでもまたきちんと見つめなければならない。自分の身に追っていかなければならない。罪人である私たちの生活にはそういう面があるということです。 そのことを私たちはやはり聖書であるからこそ、そこからきちんと聞いて行きたいのです。そしてその上で、次の14節、改めてその14節に目を向けてみたいと思うのですが、実はここで物語は一つの新しい局面に移り始めます。まあ、日本語の翻訳で読んでいるとよくわからないのですが、わからないと思いますが、まあ、14節にも、その第二の月の27日になると、地はすっかり乾いたと言われています。ただ、ここですっかり乾いたと言われる、この言葉は、13節の言葉の単なる繰り返しではないのです。実はここで、13節とは違う言葉が使われております。で、まあ、少し細かい話になって恐縮ですが、この14節の方の乾いたと言われる言葉は、同じ創世記の1章の9節にある乾いたところというのと同じ種類の言葉、同じ仲間の言葉なのです。まあ、創世記の1章の9節といえば、天地創造の物語のまあ、さなかって言いましょうかね。天地が、神によってこう天と地とが作られていく、その物語の中。で、その中で、天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れようと、神がおっしゃる。その乾いたところというのが、まあ、この14節の言葉と同じ仲間なんですね。まさに洪水のように、すべてが混沌として、闇と、荒れ狂う水に覆われている最中にあって、神が光あれと語られ、天地創造の御業を始められた。まあ、それが創世記の一章の出だしです。そしてその中で、時至り神は天の下に水に覆われていない乾いたところ、つまり陸地を作られて、その陸地に、地上に、様々な生き物、命あるものを創造していかれた。ですからここで言う乾いたところというのは、その地上に生きる生物、生き物の命を神が新たに芽生えさせ、育んでいかれる、その神のそういう命の御業、創造の御業の舞台ということになります。まあ、そのことを、ここに留めていただいて、もう一度、8章14節の言葉に戻りますと、第2の月の27日、地がすっかり乾いた、そう言われるその乾いたところというのは、もはや13節の、裁きによって滅ぼされた、荒れ地のままに見捨てられたところではないのですね。むしろ、そのような荒れ地に神が望んでくださる。その荒れ地のただ中で、神が新しい命の創造を始めるために、乾いたところを準備してくださった。そういう意味合いになってくる。そのように、神が備えられた乾いたところ、それが作られたときに、まあ、次の十五節ですが、神がノアに語りかけられます。十五節、十六節ですね。神はノアに仰せになった。さあ、あなたもあなたの妻も息子も嫁も皆一緒に箱舟から出なさい。すべて肉なるもののうちから、あなたのもとに来たすべての動物、鳥も家畜も、地を這う者も、一緒に連れ出し、地に群がり、地上で幸運に増えるようにしなさい。生きた者、命ある者を祝福される神の言葉です。 この神の言葉を受けて、初めてノアたちは箱舟から外へ出ます。これまでもすでに最初の月の1日以来、1日以来、地上の水は乾いていました。外へ出ようと思えば出ることができたはずです。少なくともすぐに死んでしまう、溺れてしまうということはなかったはずです。しかしノアは神の命令を待ち、神の御心に従う、そういう道を歩み通したのです。で、振り返ってみれば、彼らが箱舟に入るときも同じでありました。ノアは箱舟に入りなさいという神の言葉に従って箱舟に入りました。神が命じられた通りに作った箱舟に、神が命じられた通りに地上のすべての生き物を伴って入ったのです。そこで全員が箱舟に入り終わったとき、主はノアの後ろで戸を閉ざされたという印象的な言葉が記されておりました。ご覧になる方は、7章の16節でありましたが、主はノアの後ろで、つまり主ご自身がノアの後ろで戸を閉ざされた。洪水を避けるためにみんなが箱舟に入る。その時にノアが自分で責任を持って箱舟の扉を閉めたのではない。主なる神がその戸を閉めてくださった。それはノアたちを守り生かすのは他の誰でもない、箱舟でもない、他の誰でもない神ご自身であることの印でありました。その神は決して人類、人間を放っておかれる方ではないのです。ノアを通して厳しい神の裁きを行われますが、その裁きを貫いて神は人間を守ってくださる。いや、むしろ彼らを新しく、裁きを通して新しく生きるもの、神の許しの恵みの中に生きるものとして作り変えてくださる。その技がそこに示されておりました。そして今改めて神はノアたちに箱舟から出るように、そこで新しい命の営みを神に許され、神に与えられ、神に祝福された命の営みを始めるように命じられるのです。この神の恵みと祝福の中に私たちの新しい命の始まりもあるということ、そのことを私たちは今日、聖書の言葉から聞き取りたいのです。一人一人、今置かれている状況、それはどういうものでありましょうか。またそれをどのように見ていらっしゃるでしょうか。それは様々だろうと思います。厳しさがあり、大きな不安があり、命の不安さえ覚えている面があるかもしれません。そこに神の裁きを覚えつつ恐れを抱いている、そういう面すらあるかもしれない。私たちはそういうものを、そんなことを考えなくていいですよというつもりはありません。ノアと同じように、私たちはその神の裁きのもとにも、イエス・キリストの十字架のもとにしっかりととどまらなければならない。謙遜にその道を私たちは歩まなければならないんです。しかしそのような十字架のもとに立つ私たちを神が新しい命へと導いてくださいます。私たちは自分で作った箱舟に入り、自分で自分の身を守るのではありません。自分で神様を利用して自分の安心を確保するのではありません。 神が私たちを厳しい裁きの中にもたらされる、それを通して新しく作り変え生かしてくださる、その神がさあ箱舟から出なさい、新しい歩みをここで始めなさいと私たちを使わせてくださいます。その神の御心を私たちは忍耐を持って待ち望んでいきたいと思います。今週また起こる一つ一つの事柄において私たちはこの神の御声に引き従っていく歩みを丁寧に謙遜に形作っていきたいと思います。お祈りいたします。聖なる全能の御父よ、今日もこうして教会に招かれ命の御言葉を与えられたことを感謝します。私たちは今特にあなたの裁きと試練とを覚えずにおれない中にあります。先のことを見極めにくい不安を覚え恐れを覚えるところがあります。どうかその私たちにあなたの御言葉を与えてください。その言葉の光を持って私たちを照らし、私たちが忍耐と希望を持ってあなたの道を歩み続けることができるように導いてください。多くの苦しみや悲しみを、また労苦や不安を負っている方々の上にあなたの守りと顧みが豊かにあるようにお願いをいたします。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。